9章の18節、9章の18節。箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤペテ3人の男性、そしてその妻たちであった。ハムはカナン、後のハムの子供、一番下はカナンと言います。そして、後のカナン人と言われる人たちの父である。この3人がノアの息子で、彼らから全世界の民は分かれ出た。ですからセム系、ハム系、ヤペテ系という、そういう人類の分類をします。20節。さてノアはブドウ畑を作り始めた農夫であった。これは直訳では、農夫ノアはブドウ畑を作り始めたという意味です。ですから彼は大洪水が去った後、その地にブドウ畑を作り始めた。しかしそこにブドウの実がなるのは何年もかかります。しばらく後です。立派な実ができるというのは、その間の出来事。21節。ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。彼はブドウ酒を飲みました。このブドウ酒はこの時作ったものではなくて、あの箱舟の中に食料として、前もブドウありました。それを、私なら亀のようなものに溜めておきました。そしてその中に残っていました。あの一年の間、船は揺れ、船はその亀を動かし続ける、揺らし続ける中を、その時にそのブドウの実は液体となり、そして発酵し、ブドウ酒になっていた。ノアはそれは興味のないものでした。しかし外に出てしばらくした時、あのブドウ酒があった。彼はそれを取りに行きます。そして持って帰ります。それを飲み始めるという出来事。そしてこれは1回ではなく2回、2回ではなく3回。さちノアは初めそれを飲み、甘い、おいしいと感じ、そしてそれをもう少し飲んだ時、気分が明るくなり、もう少し飲んだ時、晴れやかになり、もう少し飲んだ時、いろんなことがどうでもよくなり、そしてその気分を味わいたい。彼はその気分を味わいたいと思って、そのブドウ酒を飲み続けました。そして酔うということが彼の習慣になっていきました。その時には妻は彼と共に同じ天幕にはいなくなってしまいました。彼は自分の天幕、そこで彼は飲む。そして彼はそこで裸になって、真っ裸になって寝てしまいました。カナンの父ハムはセム、ハム、ヤペテのあのノアの子供です、息子です。父の裸を見て外にいる二人の兄弟につけた。この酒に酔い、そして裸で真っ裸で寝ているこのノア、何かの用事があったんでしょう。その天幕にやってきて、そして中を見るとノアが裸で寝ている。そして彼はそれを見ました。この見るという言葉はじっと見るという意味です。いわゆるちらっと見たのではなくて、じっとそこに目を吸い寄せられる。そして聖書の他の箇所では、この見るということが性的な関係を表す言葉として使われています。すなわち犯すという、この意味で使われているところがあります。ですからここで私たちはこのハムが何をしたかを想像することができます。カナンの父ハムは父の裸をじっと見、そして父を犯した。同性愛です。ありえないこと、あってはならないことがここに起こったと聖書は言います。原因は何であったか。ノアが酒を飲み酔う、そして裸になって寝る。 この裸というのは彼らにとっては裸の恥を表すという言葉を使います。これは後にユダヤ人たちもずっとそうです。ですから裸というのは恥ずかしいもの、見せてはならないもの、絶対に人々の前に表してはならないものという感覚があります。その裸を見せ、そして良くない関係を持ちました。父はそれを知らなかったようです。酔って寝ている間、そしてハムは外にいる二人の兄弟に告げた。この告げるというのは言いふらすという意味です。そして告げるというのはゴシップ、言いふらして同じところに誘い込むという意味です。ですから二人の兄弟セムとそしてヤペテに、寝てるぞ、父が寝てるぞ、そして私はこのようなことをした、あなた方も来て一緒にしよう、さあ来よう、来てほしいと言ってるその姿をここに見ます。これが告げるという意味です。それを聞いたセムとヤペテは着物を取って、お父さんの着物を取ってきて、そして自分たち2人の肩にかけ、これ絶対にそちらを見ないようにし、背を向けながらお父さんの方に近づいていった。お父さんはまだ寝ていました。自分たち2人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって、父の裸を決して見ようとしなかった。その裸を覆った、裸の恥を彼らは覆った。彼らは顔を背けて父の裸を決して見なかった。見ないだけではなく、彼らはその裸の恥を覆った。24節、ノアが酔いから覚め、末の息子が自分にしたことを知って、このしたという言葉が行為を表す言葉です。ノアはそれに気づきました。そのことを知って言った、呪われよカナン。これはハムの一番下の子供の名前。なぜこのように言ったか、ノアはこの子供たちを、3人の子供たちを以前に祝福したんです。言葉は大事です。祝福したんです。ですからそれを撤回することができない。だからその子供、一番下の子供が呪われると言わざるを得なかった。すなわち裁きを受けようという意味です。これを言った時のノアの思い、これは短い言葉で説明なしに出てきます。別にこれは怒りの中で言ったのではないんです。これは悲しみの中で、決してしてはならないこと、自分の罪が原因となってしてはならないことがまた次起こったという深い痛みと悲しみの中で、呪われよカナンというその言葉の中には自分も含みながら叫んでいる。兄弟たちのしもべらのしもべとなれ、最も低いところで使えるものになれ。また言った、褒めたたえよセムの神、主よカナンは彼らのしもべとなれ。神がヤペテを広げ、さち覆い隠したヤペテを、その天幕を広げ、十分なスペースを得ることができるようにし、セムの天幕に住まわせるように、カナンは彼らのしもべとなれ。ノアは大洪水の後350年生きた。ノアの一生は950年であった。こうして彼は死んだ。私たちはここに一つの現実を見ます。あの正しかったノア、神と共に歩んだノア、そのノアの生涯の最後に私たちに知らされること、教えられることは、ノアがこの愚かさを持ったということ。そして繰り返し言います。聖書は罪を犯した彼を私たちに伝えようとしているのではなく、彼のうちにあった罪を私たちに伝えようとしています。なぜか、 同じ罪が私たちの中にある可能性があるからです。同じ愚かさが私の中にあるからです。神様は神の国を再建し、そして出発した、素晴らしい出発であった、祭壇を築いた。しかし人間はどこまで神様を悲しませ、人間はどこまで愚かになるのか。ここまでなる。そしてこれはあのノアでさえなったとしたら、私だったらもっとひどい状態になるでしょう。私たちはそのことを覚えながらこの箇所を受け取っていくということが必要です。